ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ひばりクラブはまあ当然なんですが、落語界の皆さん、こんにちはと呼びかける、私の呼びかけたい理由はですね、後ほどちょっとお話したいんですが、まあいろいろこれにもへりくつが、私のへりくつがありましてね。今日は、アコースティック哲学の第2シリーズのですね、貧しいアメリカ人、というものを今、アコースティック哲学の2番でやってるわけですね。アメリカ人が一番金持ちなんですよ。世界で平均的なお金はアメリカ人が一番あるんですね。それからアメリカの国も一番力持ってますし、もう何でもしたい放題なんですね。ですから、なんでアメリカ人が貧しいのか、心が貧しいのか。いや、心が貧しいわけじゃないんですね。またアメリカ人は明るいところありましてね。それでアメリカンドリームってもありますし、まあいろいろありましてね。活発で明るい民族なんですよ。だけど、ものすごい貧しいんです。なぜ貧しいかって言ったら変な話ですけど、貧乏なんですよ。お金に貧乏なんです。お金を一番多く持ってるアメリカ人が、なぜかお金に貧乏なんですよ。で、これはね、アコースティック哲学の第一シリーズでですね、力が正義の中で、自由と平等を強調すると、非常にひどいことになると。自由もなくなるし、平等もなくなるということを整理いたしました。で、この次にですね、実は力が正義で自由と平等を求めて、豊かな生活を希望すると貧しくなる。これが現在のアメリカ人の姿であると。まあいうことですので、アコースティック哲学の第一シリーズの次のシリーズとして今やってるのはその理由なんですね。だけど、これがまた難しいんですよ。難しいっていうか、まあ、あまり話としては難しくないんですけども、事実をかなり知ってないと納得できないと思うんですね。アメリカ人は金を持ってる。お金を持ってるし、力が正義だし、自由もあるし、平等もある。だけど一番貧しいっていうわけですから、これなかなかね、難しいんですよ。それが僕の個人的な見解ね。例えば私が、そんなデラックスなね、お酒飲むよりか、安い酒の方が美味しいとか、高いね、魚を食べるよりか、サンマ食べても美味しいよというのはそういうような意味で、つまり、貧しい生活にも楽しみがあるとかね。人間は貧しいのと貧しくないのとそんなに区別できないとか、そういう意味での貧しいんじゃなくて、本当に貧しいんです。だから、現在のアメリカ人がお金を持ってて力が正義で世界を支配して自由があり平等である。だけども一番貧しいということは、そうかと思うためにはね、やっぱこれは事実を理解してもらうしかないと思いましてね。そしてこの5回ぐらい前からですね、いや、これはやっぱりアコースティック哲学の第2シリーズやらなきゃいけないんだなと、こう思ったわけですね。で、今日はスペインとの戦争をお話しいたします。今までメイフラワー号がですね、ボストン近郊に上陸して、インディアンを騙して全部殺したというのを最初に話しました。2番目にはメキシコとの戦争で、テキサスで、アラムの砦に、まあ、犠牲となった260人の兵士を皆殺しさせてですよ。メキシコに皆殺しをさせて、そして、恨みを返すという点で、アメリカがメキシコを取って太平洋まで行ったわけですね。だからアメリカは普通にメキシコと戦わなかったんです。まず自分の仲間である260人のアラムの砦の守備隊を全滅させて、この恨みを晴らそうと呼びかけてメキシコに戦争したわけですね。もちろんメキシコは正規軍隊ですから、テキサスからアラムの砦まで粛々として進軍してきたわけですから、もちろんアメリカはですね、正規陸軍を、アラムの砦にちゃんと配置することは十分できました。まあもちろんできましたけど、もしも戦術的にそれがまずければ、ちょっと引いて新しい砦を作って、そこに5000名から1万名の陸軍を配置して戦うというのが普通なんですね。それやらないんです、アメリカは。なぜやらないかってことです。なぜアメリカはアラモン取り出の時に260人を全然補強せずに8000名の メキシコ軍に攻めさせて、全滅させて、それからテキサスを取りに行くという、この手の込んだことをやったかってことですね。まあ、これは成功して、メキシコ、アメリカ、現在のアメリカ合衆国からメキシコ軍を全部南の方に追いやって、そしてサンフランシスコ、つまり大西洋岸まで、西部まで全部占領した。これがアメリカの、まあ、1850年までの歴史なんですね。で、それでもやはりアメリカ人は貧しかったんですよ。貧しいという意味が非常に難しいんで、これ、このシリーズが終わってから解説しますけども、貧しかったんです。それで、どうしても欲しいところが出てきたわけですね。つまり、自分たちは、アメリカ大陸を大西洋から太平洋まで全部占領した。インディアンを殺して、メキシコを追い払って、ここで、サンフランシスコとロサンゼルスまで来た。したら広々とした太平洋があった。そしたらアメリカ人は今度太平洋が欲しくなったんです。太平洋が欲しくなったので、太平洋って言うとその当時はスペインだったんですよ。まあ、皆さんご存知の通り、まあ、1500年のちょっと前に、スペインとポルトガルがコロンブスとかバスコダガマとか、そういうのをじゃんじゃん派遣して、全地球を半分ずつに分けたわけですね。で、太平洋はスペイン領でしたから、まあ、違うところも少しわかります。それから、アメリカ大陸のカリブ海のところもスペイン領でしたね。今のキューバとか、それから、いろんなドミニカとかそこら辺のところは全部スペイン領でした。今でもスペイン語ですね。もちろん、南アメリカの北とか、ブラジル以外のところはスペイン領でしたね。それから、太平洋の島々、フィリピン、そこまでがスペイン領でした。次にアメリカはそのスペイン領を取りに行きますね。で、この取りに行き方はですね、さすが力が正義、自由平等という枠内で行きますからね、アメリカは。で、どういうやり方をしたかっていうとですよ、スペインにまず傷をつけるわけです。まず相手に傷をつけるっていうのがアメリカの固有の戦術なんです。で、この相手に傷つけるときに、相手を叩き切って傷をつけると、叩き切られた方が同情を買いますよね。まだ戦争起こってないんですから。平和な時代ですから。平和な時代に何が起こったらみんながこの野郎と思うかったら、アメリカが無慈悲にも何の理由もなく殺されなきゃいけないんですよ。これをまず作るんです。アラノの砦の時は260名の全滅ですね。で、スペインの時にはどうしたかというと。アメリカの軍艦にあの頃ベリー号っていうのがありましてね。それがカリブ海に停泊してました。このカリブ海に停泊したベリー号をですね、アメリカの特務機関がですね、アメリカの軍艦を爆破して撃沈させます。そこにいたアメリカの兵士はみんな死にました。沈没してますからね。と同時にですね、アメリカのご婦人をレイプします。このレイプした犯人がスペイン人だったかアメリカ人だったか現在においてもまだわかりません。レイプされた裸のアメリカのご婦人の惨めな写真を新聞に掲載させます。この二つですね。自国の軍艦がスペインによって爆破されて、そして多数の水兵が死ぬ。アメリカのご婦人がスペイン領に近いところでレイプされて裸のまま放置される。この二つですね。この二つともおそらくはアメリカがやったことだと僕はそこよくわかりません。研究してませんから。だけど研究の結果で普通に書かれているもの。だ特殊な国家機密とかね、陰謀とか謀略とかするんじゃなくて普通の歴史に書かれているのはですね、まあおそらく8割はこれはアメリカの陰謀であると言われてますね。それをアメリカ政府は自分でやりながらアメリカの新聞とかどんどん使ってなんだとスペインはアメリカと別に戦争もしてないのにここなんですよ。戦争もしてないのにアメリカの軍艦を爆破して沈没させ多くのアメリカ兵を殺した。宣戦布告もない平和な時なんだ。なんだこういくわけですね。それで、アメリカの女性をレイプした。かわいそうに、裸でうろつき回る、レイプされた女性。それを新聞の写真に載せる。これによってアメリカ人は憤激するんですね。 アラムの時と同じように奮撃します。なんだスペインをやっつけろってわけですね。自分がスペイン領土を取りたい。だけどもしそれをそのまま言ったとしますとね、スペインはカリブ海も取ってるし、太平洋の島々も取ってるし、ガム島とかサイパン島とかアズガレンですね、その頃。それからフィリピンも取ってる。けしからんじゃないかと。そしたら、けしからん理由言わなきゃいけないですよ。スペインがフィリピンを占有してて、植民地にしてて、アメリカは植民地じゃないというのはおかしいというのは理屈ができないでしょ？スペインだって白人の国であり、アメリカでも白人の国であり、先にフィリピンを植民地にしたのはスペインですからね。フィリピンって難しいんですよ。フィリピンっていう言葉がスペイン語ですからね。フェリペ。フェリペっていう王様の名前なんで、フィリピンっていう名前はどうしてもなんとなくスペイン的に感じるんですよね。だから、フィリピンっていう国の名前がもうスペイン語みたいなもんですからね。まあちょっと間違えましたけど、スペインがカリブ海と太平洋の島々とフィリピンを植民地にしてる。これが欲しいんですよ。まあついでにハワイも取っちゃうんですけど、ハワイも欲しいんですよ。欲しいと言っても向こうはくれません。まずは、この野郎っていう状態を作らなきゃいけない。で、この野郎っていう状態を作るために、自分の国の軍艦を自分の国の工作員が爆破させて、200名、300名が死に、アメリカのご婦人をレイプして、その写真を撮ってそれを報道して、この二つでアメリカの国民が、なんだこの野郎スペインはやっつけなきゃいけないっていう気分になるところまで追い込むんです。追い込む理由は貧しいからなんです。これはまた後でお話しますか。全部理屈は整ってるんです。だけど普通の人はそう考えないんですね。自分が貧しくてお金が欲しい。彼のお金を取りたい。じゃあ普通の人は直接取りに行くんですよ。夜中にその家に忍び寄ったりね。もっと乱暴なのは、そいつを切り殺して取る。こうするとですよ。欲しくて切り殺して取ったとか、屋敷に侵入して強盗した方が罪に問われるんです。そうですよね。ところがアメリカのやり方はそうじゃないんですね。その金持ちのお金を取ろうと思った時に、金持ち側に欠陥を作らせるんですよ。つまり、例えば金持ちのところに、こう銃かなんかを持って、少年かなんかを派遣するんですよ。そうすると、金持ちが玄関を開けたら銃を構えた少年がいると。これはと思って銃で撃ち殺すと、例えばね。そうすると、大人が、なんか、野球のボールが庭に入ったからって取りに行った少年を撃ち殺した。こういう宣伝を新聞でするんですよ。そうすると、世の中はどう思うかったら、なんだ少年がね、庭に入った野球のボールの取りに行っただけで、あの親父は撃ち殺したんだ。非人間じゃないか。やっつけろってこうなると。そうすると、逆になるでしょ？犯人が逆になるんですよ。これをやったわけですね。これが米西戦争。アメリカの米とスペインは西って書きますんでね。こう、日本独特ですよ。アメリカを米と書いて、イギリスを英語の A と書いて、フランスは、ブッダの普通って書いてですね。で、スペインは西って書くんですよ。で、まあ、なかなか面白い日本語の使い方ですよね。米西戦争が始まります。まあ、おおよそ1900年なんですね。で、もちろん、アメリカはもう準備してますから。もう全部スペインやっつけるために全部準備してます。国民はもう煮えたぎってますから。だから、これでアメリカは、カリブ海を支配し、それからついでにハワイを取って、ハワイは王国でしたけど、ハワイを取って、太平洋の島々を取って、それでスペインも取ってしまう。それで1900年、1850年までは、アメリカは西海岸まで、カリフォルニアまで。1900年を過ぎると、アメリカは、現在のアメリカ合衆国とカリブ海周辺とハワイと太平洋との島々とそれからフィリピンを占領しましてフィリピンを植民地にするで目的が達成されましたね。これがアメリカの正義それから自由と平等を達成しながら貧しいアメリカ人が自分の心を満足する方法だったんです。これがメイフラワー号がボストン付近に上陸してインディアンを騙して殺した。メキシコをトリックで殺す。それで今度はスペインを策謀でやっつける。すべて自分は正しくて相手が悪い。だけど得をするのは自分だという。これはね、 さすがアメリカ人はもともとイギリス人なんですね。まあ、イギリスもそういうふうにしました。まあ、イギリスがどういうふうな手段だ。イギリスのやり方はちょっと違うんですね。だけど根本の思想は同じなんですね。貧しいイギリス人ですからね。これは貧しいアメリカ人がやった方法です。で、日本人のように豊かな、国民は考えつかないんですよ。そういうふうにして自分の貧乏を克服しようというふうにするという、汚いとかね、武士道に反するとかね、それは人間らしくないとか、こう考えるんです。アメリカ人はそうではありません。このアコースティック哲学の第2シリーズで、それを明らかにしようとしております。だけど、このことは、インディアンの契約のことにしても、それからメキシコのアラモトリデの悲しみにしても、このスペインのメリー号とか、それからご婦人のレイプにしても、本当にね、自分の国民の一部を死なせて相手をやっつけるっていうね、そういう手段を平気で取れるというのが、これがアメリカ人だって。で、そのアメリカ人の論理っていうのは、この話が大体終わりましたら、きちっと整理してお話しする予定であります。